そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
じゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
今日ですね、天気の子2回目を見てきました。
2回目で何かこう違うところとかありました？
夏休み入ったばかりじゃないですか。
はい。
満員だったんですよね。
あ、
初日に見た時、まあ、初日平日だからね、金曜日だったから、その初日よりも満員で、子供が多かった。小学生ぐらいの子たち。
夏休みだと来るんですね。
そうだから、あ、夏休みだなって思いながら、まあ、子供も子供もっとちっちゃい、こう赤ちゃんじゃないけれども幼稚園か小学校低学年みたいな子たちもいて、結構すごいざわざわしたような感じの中で見ることになりました。その時は何も最初は思わなかったんだけど、始まってみるとまずバニラバニラでしょ。そうね、結構歌舞伎町も出てくるわ、池袋のホテル街も出てくるし、よくよく考えるとこれ小学生向きじゃないよねとか思いながら、
いやいや、そもそも題材からしてっていうところはありますけどね。
そうそうそう、そういうのも含めてね、こう改めて思うと、うん、これ夏休みに子供で見に行く映画じゃないなとか思いながら、いや、あの中学生以降ぐらいだったら全然ありだと思う、うん、っていうか見てほしいと思うんだけどねって思いながら見て、こう夏休みに家族でみんなで小学生の子供連れて行くみたいな映画じゃねえなっていうのはちょっと思いながら見てましたけれども、やっぱり2回目はね、1回目以上にストーリーほらやっぱ分かった上で見に行ってるからね、こう気づいてなかったことに気づいたりとか、やっぱ面白かったですよ。こうなんとなく天気のこう成分を補充したいなと思って充電しに行ったような気分だったんですけれども、またね、今度はちょっと少し少ない時にゆっくり、味わいたいなと思いました。はい、ということで今日の特集は
ドクターストーンです。
始まりました、今日の特集はドクターストーン特集です。
はい、原作稲垣理一郎、作画坊一による漫画、週刊少年ジャンプにて2017年から連載中です。全人類が謎の現象により一瞬で石化して3700年、超人的な頭脳を持つ科学少年千空が目覚めた。文明が滅んだストーンワールドを前に、千空は科学の力で世界を取り戻すことを決意、仲間たちとゼロから文明を作り出していく。今回は第6話、石の世界の2つの国まで視聴済みでの特集です。
ちょうどですよ、来週から第7話、新章、村編へ突入するというこのタイミングでの特集となりました。
はい。
いや、いいタイミングでしたね。
ねえ、これなんか、たまたまですよね。
たまたまですね、本当にね。いやー、よかったなって思って。まあ、確かに先週の段階で特集だったら、おいここかよみたいなところはあったなっていう気がするので、まあ一つね、解決したわけですよね、言ってしまえばね。千空は死んだのか、まさか死ぬわけないけどみたいなところが、きちんと解決して、あれいつは誰っていう存在だった新キャラ琥珀がいよいよ出てきたっていうところでの新章が来週から突入ということなんですけれども、まずはコメントいきましょうか。
笹メガネさんからのコメントです。わからねえことにルールを探す。そのくっそ地道な努力を科学って呼んでるだけだ。いやー、かっこいいですね。第1話からでもわかるように、千空の諦めない行動力と力強いセリフから感じられる揺るぎない科学への信念みたいなものが画面からビシビシと伝わってきて、原作未読の状態からアニメを見始めたのですが、一気にストーンワールドの世界観に引き込まれてしまいました。 話の展開としては地道な実験シーンばかりが続くのですが、科学の力が劇的に目の前の世界を変化させていくワクワク感やドキドキ感を常に感じることができて、派手な戦闘シーンがなくても手に汗握る熱い展開を堪能できるのがこの作品の魅力だと思いました。これから新たなキャラもどんどんと出てきて、千空の科学力だけではなく様々な力を使ってどのように文明を発達させていくのか、そしてストーンワールドがどのような世界へ変貌していくかなどなど、非常に続きが気になる要素ばかりが含まれていますので、科学が好きな人嫌いな人関係なく、いろんな人が楽しめるアニメだと思いました。はい、ありがとうございます。
第1話を見た時にめっちゃハードやんと思ったんですけれども、
私最初こう告白のシーンからだったんで、あ、そういうアニメなのかなって思って見てたら、
まあ、青春もの に見れますよね普通のね、うん、
急になんか石化したってなりましたね。
あの導入から始まってこんな全滅エンドみたいな展開になるとは思わないですよね。
キャラ絵から何からちょっとやっぱり、まあ、ジャンプっぽさあるわけじゃないですか、その少年向けっていうの。
はい、
なのでそんなハードなことはないだろうとは思ってたんですが、あれはさ、もうほぼ人類絶滅に近いわけじゃないですか。
死んだのとほとんど同義ですよね。
そうですね、まあ、結果的にはその石化がこうやって科学で、ね、解き明かされていきつつあるわけなので、死んだとは言えないのかもしれないですけれども、でもね、普通に考えて鳥は石化して人間は石化しているのに犬は石化してない、他の動物は石化していないという不思議な現象でしたからね。哺乳類全部じゃないんだよね、あくまでも人間と鳥だけなんですよね、
うん、私6話まで見て、あ、鳥だけだと思ってたらツバメだけなんだって気づいたんですけど、
他の鳥って飛んでましたっけ。
あの獅子王がイノシシの次にゲットしてたの。
あ、なるほど、じゃあツバメだけなんですね。
まあ、6話までの段階では、まあ、千空の仮説的にはそういう風になっているようなのでそうだと思うんですけれど、まあ、私も6話を見るまではそういう犬が1話でまあワンワン吠えてたのとかも、はい、その時は特に気にせずに見ていて、6話まで見て1話に戻ってきて、あれって見てたはずのシーンがすごく本当だってなったシーンだったので、
新鮮にはなりますよね、確かにね、
はい、
そう、なんか今見てるとさ、こうもうバイタリティにあふれながら生きているわけじゃない、すでにさ、彼らが千空もそうだし、体重、まあ、ゆずりはんもね復活したばかりですからね、こうメインキャラクターが揃っているわけじゃないですか、すでに。あれを見ていると確かに、まあ、こう輝ける未来がありそうな気がするぞという物語を見てる気がするんですが、どう考えても絶望の底にいるはずなんですよね。
そうですよ、だって3人しかいなくて、司含めても4人でしたからね、新キャラ出てくるまでは、
うん、そう、千空は新しいまたね、こう文化を起こすぞっていう気持ち満々ですし、まあそのために男2人いても仕方がないっていうことは、当然将来的には繁栄のことを考えているわけであって、そういうふうにして考えると、こう男女が揃っていないと子供はできないわけじゃない、科学で何とかしない限り。クローン的なとこまで行っちゃうかもしれないけどさ、千空だったら。そう考えるとちゃんとこう男性女性をね復活させていく形にならないとダメなわけだからね。
まあ将来的に言えばそうだとは思うんですけど、でも友達の一番大事な女の子を優先させてあげるっていうところが友情なんですよ。
大事じゃないです、それはもうね、胎児のためにね必要なものでもあるしね。
ゆずりはがいれば100人力1000人力ですよ。
うん、あのただ可愛いだけの子じゃないっていうところがね、少しずつ描かれてきていいなっていうふうに思いました。アニメの方は6話まで放送されたわけですけれども、なんという登場キャラクターの少なさ。
これだけ人数少ないのは珍しいですね、このタイミングで。
ねえ。まあ1話はね、まだ人類が生きていたところが描かれているわけなので、まあ多少はいますけれども、まあそれ以降として考えると、千空と大樹しかしばらくはいなかったからね。
1年間ですよ、1年間。
そう。そしてやっとユズリハが復活し、獅子王司と 最近になってやっと琥珀が出てきたっていうところですもんね。この人数の少なさで物語が進行していく凄さですよ。しかもこのままいくと、このここまで引っ張ってきてくれた大樹と譲り葉は一旦退場するのって感じがありますよね。
離脱という形になるんじゃないかな。
はい、私ね、これ作品が始まった時にちょっと感想とかを見に、いろんなところに見に行ってた時にですね、こう大樹は主人公じゃないんだよっていう風な書き込みを見かけまして、はい、って思ってたわけですよ。だって彼が主人公でしょ、千空がサブキャラでしょっていうか、まあ主人公を支えるキャラクター、天才型のキャラクターでしょって思ってたわけで、ところが違うよと、しばらく出ないよみたいな原作ではっていうのを見かけて、マジですかって思ってたんですけれども、あ、なるほど、この6話のこのタイミングで彼らが別のところに、まあ獅子王のところに行くわけですねっていうね。ってことは本当にその科学の進化のお話をこの後ずっとしていくんだなと。千空の
文明の進んでいく様を、まあ、千空が主人公っていう視点で続いていくんだなっていうのも、
うん、
まあ、分かりますよね。
言ってたことではあるんだけどね、うん、確かにね、最初からね、千空はそんなことばっかり言ってたわけですからね本当にその通りの物語に今からなっていくわけですよね。
最初100年1000年技術をスキップするぞみたいなことを言ってましたけど、はい、実現しそうだなっていう感じに見えてくるのがすごいですよね。
いや、さすがにロケットまで行きますか？でも、ロケットまで行くつもりでしょ、彼は。
いや、だって、原っぱで打ち上げましたよ、宇宙まで行けるやつ。
まあまあね。でもあれはほら、やっぱり当然、技術なり機械なりがあった上でですからね。
まあそのね、機械と技術を作らないといけないわけですもんね、一から。
知識があったとしても、その材料を作るところまでが大変みたいなものと一緒で、まあ、それは一つずつ火薬とか乗り越えては来てますけれども、いや、じゃあ IC とか作れるんかって言ったら、そこまで行くまでどれだけ大変だっていうことですよね。で、彼のいいところはそれを発掘とかしないところじゃない、
まあ、DIY です
ね。3700年も経ってるから使えないのかもしれないけれど、地下には埋まってるに違いないものもあるんじゃないかと。そういうのを掘り出してこれを使いましょうっていうことはしてないですよね、基本的に今のところは。まだ
こっちの方が早いのかもしれないですよ。使えるものを精査して掘り返して当たりをつけて探ってみたいなことを考えるぐらいだったら、もう即席で作っちゃった方が早い。
何年かかろうと思うっていうところですかね、
うん、
まあ、まさに文明の創造を彼は、知識は確かに過去からのものとはいえ、文明の創造をしていますよね今ね。これはさ、小学生受けするんじゃないのと思ったんだけど、どうな
の？めっちゃワクワクすると思います。夏休みの科学工作キットとかでめっちゃはかどっちゃう感じの子っているじゃないですか。私もそうだったんですけど、すっごいそれこそそそりますよね。
科学と学習の科学の方ですよね。
そうそうそう、
いろんな工作ありましたけれど実験とか
めっちゃやった。
子供の頃にああいうことをしてた子たちが未来のそういう科学の礎になっていったりとかするわけじゃない、やっぱりさ。なのでこれめっちゃね、理系目指す子供たちが増えたりとかしたら面白いよね。
ジャンプって連載してるものってやっぱり光の碁だったりとかで、碁が流行ったとか、うん、将棋が流行ったとかいろいろあるじゃないですか。絶対かっこいいなって思ったらやりたくなっちゃうんだって、
はい、科学って、まあ、先駆を見てると思うけど、子供のままの好奇心を持ったまま知識を備えないとなかなかこう成功していかないんじゃないかなっていうジャンルだなと、今回このアニメを見ていてすごく思ったので、いいなと思って、ぜひ少年に読んでほしいなと思いましたね。
知識っていうものが武器になるっていうのを分かりやすく描いてくれている、しかもなんか楽しそうであり未来につながってて、しかも人助けの物語でもあるわけじゃない。大樹、
うん、
みたいに体力バカはそれはそれでね、こう必要な存在ではあって、しかもそれも大事だっていうことも描きながらさ、千空だけじゃ成り立たなかったわけじゃない。まあ1年頑張ってきたけれどもね、結局あと一歩次に行くためにはやっぱりどうしても大樹みたいな、っていうかね、まず一人で生きていけるっていうのがすごいよね、何よりもね。
計画性ありますよ。だって春スタートじゃないとまず積んだなみたいなこととか考えてやってるわけじゃないですか、
うん、まあ冬はね大変だからね。まずね
服がなくて冬放り出されたら死にますからね。
その時点でオーバーだもんね。でしかもその食事、その魚取る動物取るにしても冬場に取るのはめっちゃしんどいわけじゃないですか。冬場に復活してすでに生活拠点とかを用意してない状況だと確かに罪ですよね。本当にね、
そこら辺のエピソードとかそのセンクっていう人のバイタリティみたいなのは余すところなく描かれてて、そもそも3700年の秒数を数え続けるっていうのは狂気の沙汰じゃないですか。
ああまあ普通の人には無理な話ですよね、
うん、でしかも人間が誰もいない、喋る相手も何もいないっていうところで1年間狂わずに生きていくっていうのも結構難しいと思うんですよ、こんなハードな世界で。
そこがまずファンタジーですよね、はっきり言えばね。
まあ正直言えばそうですけど、うん、まあ、理想的な科学者のあり方、ね、そうそうそ
う、マッドに近いですよね、ちょっとね。
えだって誰の支援もないオデッセイみたいな話ですよね。
ああそうですねでもオデッセイは機会があったからそこからいろいろ作ることができたわけで、でも千空に関しては裸一貫からスタートですからね。本当ね、
ハードにも程がありますよ
ね
でもアニメを見ててこの年代の男子なんだなっていう弱さがちょっと見える部分があって、そこでこう出会うじゃないですか、大樹に。
はい、
うん、こいつは大丈夫だ、きっと復活するっていう思いがあったこそあそこまでいけてるんじゃないかなっていうのも感じて、あの3人がこうお互いを支え合ってるから今この世界で生きていけてるんじゃないかなと思いますね。
千空が大樹を見つけた時に目がちょっと潤んだっていう表現が入ってたのがすごく良くて、やっぱあの瞬間に緩んだんだなっていうのがすごい見ただけで伝わってくるじゃないですか。しかもその後に1話のことを思い出すとさらにグッときちゃいますよね。やっと起きたかみたいな手紙置いてってたじゃないですか。
はい、木に書いてて、
ね、川のね、うん、
信じてるからこそっていうところだと思うんですよね、あれがね。
自分の友達の中で一番大樹を信用してたわけでしょ、あの場で。
うん、
生きて次に生きているのはこいつに違いないというふうに信用できる男だったわけですよね。しかも必要な体力バカなわけじゃないですか、今一番必要な。
あそこでユズリハのいる木のところにメッセージを書いてるっていうのもすごい分かり合ってるんだなっていうのが強く出てましたよね。
まあ、彼がね彼女のことを好きで好きでたまらないのはよく分かってたわけですからね、千空にしてみたらね、うん、しかもちゃんと大樹があそこまでたどり着くというのを理解した上でですからね。
あそこで疑わずに川を下っていく大樹が私は好きですね。
大樹はいいキャラクターですよ本当に。
私一番好きだったのはあの獅子王に自己紹介するシーン、千空が言ったまま自己紹介するシーンがすごい好きなんですよね
いやでもさ、やっぱり文化の始まりというのか、ああいう何かまあ起こそうとするとさ、結局体力ってすげえ重要なんだなっていうものをこうね、千空と大樹の行動を見ていると分かるなって思いますよね。
うん、頭脳労働と肉体労働は分けた方がいいです、
はい、
うん、
でしかも千空は最初はそれを全部一緒にやってたわけですから、どんだけ大変だったんだっていうことだよね。
ヒーヒー言ってたじゃないですか、
はい、
1人より2人、2人より3人の方が技術力が倍々で増えていくっていうことですよ。
うん。ゆずり派もね、ゆずり派なりに手芸部だっけ、
手芸部、手先が器用担当、
はい、うん、っていうのがね、大樹には無理な仕事なわけじゃない
ガサツですから彼、はい、いい人だけど
一応今までは好意一点だったゆずり派、まあゆずり派のことを何とかしようと千空は全く思ってないっていうところがまたこのね2人がちゃんとしたカップルにいずれはなるに違いないわけで、お互いね好きなのは多分もう見るからに分かっているわけなので、まあ、あとは告白できる形ができるといいな、いずれっていう感じではありますよね。
大樹と譲り100ついても3人で友達でいられる関係なんだなっていうのがすごく眩しいですね、あの人たちは。
ねえ、いいヒロインですよね、
うん、
でも千空のヒロインではないっていうね。
早々に告白を決めた女の子がついに登場しましたからね。
はい、そういう風にして考えたらあれは告白か、ある意味。
まあ、惹かれるって言ってましたよ。
言ってましたね、確かにね。あれはやっぱり文化の違いですかね、やはりね。回りくどい言い方はしないみたいなさ。
あの状態から命助けてもらったら惚れてもおかしくないと思いますけどね。
まあそこまでのね作業をしてね、それは神様に近いでしょう。告白からしてみたらやっていることは、それはね惚れてもおかしくないかな。まあ年齢的にも近いですしね。
でも話し方から結構知識を感じて、千空にはいいんじゃないかなって思ってるんです。千空っていろんなことが分かるからこそ、こうネガティブっていうか、いろんな可能性の中の一番最悪なこととかも思いついてしまうから、そういう意味ではずっと伏線回収じゃないですけど、言ったこと、こういうことありえるよっていうネガティブなことが結構実現しているなと見返していて思って、そういう意味でも琥珀は分析ができそうなキャラクターだなと思うので、ぴったりなんじゃないかなと。
まあまだね先のことはわからないですけれども、やっぱりメインヒロインは欲しいわけじゃない。ここで出てきた彼女がやっぱりヒロインだよねっていう感じはね受けますよね。琥珀の話はこの後のストーリーにもつながっていくと思いますので、その前に獅子王司、いやー怖い、
やべえ
中村雄一ですね
いや中村さんの運に集約されてるこう演技が毎回楽しみで、
人の良さそうさと何考えてるのか分かんないし怖いっていう感じが両方出ててすごいいいなって思うんですね、あの感じは。
いやただのね、そのこちらもある種暴力バカというかさ、そういう感じなのかって思ったら違うじゃない、クレバーですよね、言ってしまえばね。
頭いい担当ですよ彼、結構
ね。
そう、そこが怖い。なんか知識がなければまだただのね力なんでしょう。
そうそう、野獣野郎で人を倒すのが好きみたいな感じなのかと思ったらとんでもないじゃないですか。
私一番怖かったのコウモリのところの洞窟で称賛かって言ってるセリフで分かったのって思って怖かったです。
称賛を理解できる知能を持っているわけじゃない知識っていうかさ、
うん、起こってる現象からこれは称賛であるっていうのが判断できる知性と分析力があるっていうことですから、うんうん、確かに科学者の主人公のライバルはやっぱ科学的知識が欲しいから必要だなと思うんですけど、さらに腕っぷしがついて回ってるから恐ろしいですよ ね。
だって言ってしまえば千空と体重を合わせたみたいなキャラクターなわけじゃない。そんなの復活させちゃったわけでしょ、言ってしまえばさ
まあ復活させないと死ぬところだったんで仕方ないじゃないですか、
うん、まあね仕方なかったけどね、うん、まあでも千空ほどはないですよね。千空はやっぱりあの世界でナンバーワンの知識を持っているけれども、
数段上ですね。
でも司はそれを理解できる能力を持っているっていうね。大樹には理解できないわけだからね、千空の凄さはね、分かってはいてもね。
ワーストですから大樹くんはね。
まあ譲り派も結局そこまでは知識は持っていないわけじゃない。普通の高校生には無理ですよね、やっぱね。
うん、そんなの覚えてるわけないでしょっていうことですよ、あの知識は全部、うん、
例えば授業で習ったからといって教科書もないような状態でそれを記憶の中からちゃんとした科学の話ができるかっていう話ですよ。
実践できる度胸もないですよ、
ね、それができるところが千空の凄さであり、それを理解できるところが獅子王の凄さですよね、言ってしまえばね、
まあ、そのすごいところが怖さにつながってるからこの作品は本当にそこが楽しみですよね、うん、
これぐらいのライバルが必要ですよね、言ってしまえばね。いやー強烈すぎますよね。さすがの千空もね、体力ではかなわない、まあ暴力ではかなわないですからね。まあそれでもなんとかトリックを使って生き残りましたけれど、
司と戦う手段っていうのがトーンワールになる前に持ってた知識しか司にはないっていうので、千空はその先を行ってるっていうのはそこなのかなと。
ああ、そうですね、確かにね。その今回のその石化の知識を使って石化から元に戻るときに治療されるというね、大事な点ですけれども今回ね、
うん、
それを利用して生き残ったっていう、復活したっていう方がいいのかな。一回死んだっていうことでいいの、あれは。
まあ、ほぼ死んだという
昏睡
状態から復帰したということですよね、石化のおかげで。
うん、なのでここから先はやっぱり情報とか知識よりも今の時代にある新しい情報をどれだけ手に入れられるかで戦っていくんだろうなっていうのが、まあ6話まで見るとあるので、7話からすごくどんな新しい事実が来るのかなとか考えてますね。
まあ、同じことの繰り返しじゃ物語としては面白くないわけなので、まあ、少なくともこの第6話までは新しいことを次から次に出してきてくれているので、飽きさせないっていうのはね、さすがアニメ化した作品だなっていうふうに思いますね。このまま獅子王は自分の帝国を作っていくんだろうなと思いますので、そこと千空の戦いもう言われてましたからね、を楽しみにしていくのかなとは思いますけれども、
いやでもあんなに頭がいい、知識が大人顔負けなのに、司帝国とかつけちゃうネーミングセンスは子供っぽくて可愛いですね。
いやでもね、そこが司らしさでいいんじゃないですか。だって野蛮なところの、なんていうの、こう百獣の王になりたいみたいな感じじゃない、なんとなくノリがさ。
ちょっとマッドマックスみたいな椅子座ってましたよね、イメージ映像で。
そう、ノリ的にはその、まあ、マッドマックスまで、まあ、多分そういうバイクとかいらないんだろうね、その辺はこう動物とかでいいんだと思うんですよ。そういうのを狙いたいわけでしょ、彼は。文化はいらないわけですよね。文化が発展しすぎちゃダメだって思ってるわけだからね。いや、そりゃね、獅子王みたいなパワーがあれば、そういう帝国を作るの、王国を作るのもありなんじゃないかと思うけどね。
あまりに純粋すぎる理想を追いかけてるんで、かわいそうな子だなとは思いますけどね、彼。
いや、でもね、ちょっとこう、大人たちをこうバンバン石を壊していってる姿は怖かったですよ、やっぱり。
でもそこに獅子王の悪意がなくて、だからこそこう敵じゃなくってライバルなんだなっていうのが新しいと言いますか、まあ、少年ジャンプのこう爽やかっていうか、こうまっすぐな感じに合っていていいなと思いますね。
こう大人的感覚からするとめっちゃ難しいところではありますよね。でもね、その確かに獅子王司の純粋な気持ちっていうのがわかるじゃない。わかるんだけど、めっちゃマッドな感覚なんだよね、やっぱりね。新しい世界を自分たちで作り出せばいいっていうことは、結局彼は彼なりにその自分たちが生きていた世界の大人たちに対する批判があるわけでしょ、
うん、
だから大人はいらないって思ってるわけだよね。
それがなければ世の中がうまくいくっていうのはすごく無邪気なことだなと思うし、
ね、
彼の姿勢としてはちょっと幼いかなというふうには思うんですけど、じゃあその夢が砕けた時にもしかしたら分かり合えることができるんじゃないかなっていう素地が残ってるバランスっていうのがすごくうまいなと思います。やっぱり ね、ジャンプの花は、うん、これまで敵対してたライバルと共闘するみたいな展開がやっぱり欲しいわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん、ベジータみたいな感じで。
なるほど。
うん、うん。だからいつか分かり合えるといいよねっていうキャラクターとしてはうまくいってるんじゃないかなって。その 100% こいつ嫌なやつだから嫌いだわってならない話じゃないですか、彼って。
うん。まあ、そういうふうにして考えると、獅子王はまだ次のステップに上がる余白があるよね。ただの、うん、もうこれが年齢設定40、50とかいう設定だったらもうそれは無理でしょってなるけれども、
うん、
まだ若いし、ね、
なかなか生き方変えられないから、
そうそう、うん、でも若いし、しかも相手のことを認めるという能力は少なくとも獅子王にはあるからね、
うん、
自分を納得さえさせてくれれば千空との共闘はありえるわけですよね、十分。
ええ、
まあ、ただ今その獅子王は自分の王国を作ろうとしているだけであって、だからそこが変わる何かがあれば未来に、というか本来ならこの二人は共闘すればより良い未来ができるに違いないわけだからね。
かなりいい結果残せるんじゃないかなって気はするので、今後は司の動向もぜひぜひ見ていってほしいななんて思います。
ロベリーさんからのコメントです。今期いろいろな作品があった中で、この作品が一番次が見たいと思う作品でした。最初はバーンアウトシンドロームさんがオープニング曲を担当すると知り、この作品を見始めました。すると、あっという間にこの作品の世界観に飲み込まれていました。毎回、この知識どこで使うんだ？笑い、と思いつつ、この作品を視聴しています。 しかも随所でハラハラするような展開を織り交ぜてくるので、どうやって解決するのだろうとワクワクしながら視聴しています。特に司が千空たち一行がどこに逃げたのか推理するシーンは鳥肌が立ちっぱなしで鳥になるほどでした。はい、ありがとうございます。
鳥になっちゃまずいですよね。
いやー、石になっちゃいますよ
いや、あのオープニング口ずさむよね。
すっごい元気が出る曲でいいですね。この作品に合ってるなって思います。
うん、やっぱ出だしがいいじゃない、すごくね
おはよう世界は本当に目が覚めた瞬間の気持ちなんだろうなって感じするから、シンクロ率半端ないですよあれ。
いやー、すげーなーと思って。タイアップ曲っていう感じじゃなくてさ、この作品にめっちゃ合ってるよねって感じがあるよね。
うん、男性ボーカルの曲っていうところもやっぱパワフルでいいですしね。
作品への入り方いろいろあると思いますけど、ミュージシャンのファンでね、見てみたらっていうのでね、こういう風につながることもあるんですね。
これ素敵な出会いだと思います。アーティストさんの曲をよく活かしてくれてると思うんですよ。曲自体の使い方もそうですし、曲が入るタイミングとかも毎回めっちゃ凝ってるじゃないですか、オープニング入るところ、
うん、
結構話が進んだ後に入る回とかあるじゃないですか。ここ一番みたいな使い方うまいですよね。
なんか納得できるオープニング入りをしてますよね毎回ね。
うん、
さて原作の方はまだ続いているわけですけれども、実はタマさんは原作読んでたんですよね。
読んでますね。連載始まった時からずっとジャンプで追いかけてて、面白いの始まったなと思って読んでたんですけど、
今回このアニメは2クール、まあ2クールぐらいやりそうな感じでやってますよね今のとこね。
ジャンプ作品がアニメ化するときって結構最後までやるパターンが多いので、一旦切りがいいところまでやってまた続きはみたいな感じになるんじゃないかなと思うんですけど。なるほどですね。
現在11巻まで発売中ということで、この作品どこまで行くのかわからないですけれども、第一の目標としては人類の皆復活があるわけでしょ、千空としては。
ですし、原因の特定もしたいみたいなところじゃないですかね。
そうですね。っていうか、まずあの何が原因だったか、いくつかねこう原因を考えてましたけれども、宇宙人かとかさ、いろいろさ、
うん、
まあ当然ながら今のところまだわからないわけですけれども、いやーね、石化現象ですよ本当に。ただのね、なんか石化なのかって思っていたら、まあ石化って大体何なんだっていう話もあるけれども、よくねゲームとかでは見るけれどもさ、石そのものになってしまってるわけですよね。あの崩れた人間を見ると中身まで。でも千空たち生き返った人たちは肌の上のところだけが石になっているわけですよね。
今のところ私たちも彼らも分かってる情報は6話で出たことだけ、
うん、
6話までで出たことだけですね。
ですよね。だからこの先バラバラになっても戻れる可能性があるのかどうなのかみたいなところも、今は無理だけれども描かれるのかもしれないし、でなんとなく6話の中でもしかしたらこれは人を救うためのものだったのかみたいな感じの話にも出てましたね、
うん、攻撃じゃないかも説みたいなのは出てましたね。
出てましたよね。地球上の人類をこういうことにした理由が何かにあったのかどうなのか、いやまあその辺はね、ストーリーの根本的なところになっていくんだと思いますので、まあこれはねじっくり見ていって最後に明かされてそうかって味わえればいいんですかね。科学的なお話とかはよく作られているので、ありえねえよみたいなことはたくさんあるにしてもですよ、見ている人たちを妙に納得させてくれる部分はねあるのかなと思いますので、アニメがどこまで描いていくのか分かりませんけれども、ちょっとねこう最後まできちんと追っていきたいなと思います。今日の特集は
ドクターストーンでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットは そこあに公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこあにサイド B をプレゼント。
お送りしてまいりました、そこあにです。君はもうバッチリ筋肉育てたかい？
司みたいに。
いやね、もうね、マッチャーネームずっとリピートですよ私今。
あれはもう聞くサプリなんで。
石川海人最高。
これまでの海人プロの曲の中で私は一番好きです。
本当ね、ダンベル何キロ持てる、今期私の中毒症状になるアニメに今なってますね。
現代の超兄貴です
ね。やられたな本当に。ということで来週の特集はダンベル何キロ持てるではなく、
はい、拳眼アシラを特集します。
はい、違うじゃんかって言われたらそれまでなんですけれども、ね、まあね、あのダンベル何キロ持てるはどこかで特集するんじゃないかなと思ってますけれども、その前にネットフリックスで現在配信中の拳眼アシュラを特集したいと思います。同じ作者つながりです。皆さんの感想をお待ちしております。今12話まで配信されておりますので、そこまでネタバレありで特集したいと思います。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております。今週のそこあには立ち切れ線香さん、大目財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、ニワッチさん、ツネシンさん、ニセクモスケさん、アビマルさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと。
たまと。
小宮あきでした。そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。